イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ珍道中。さあ今日から新しいシリーズがスタートする、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオの中のコーナーのアツエリ珍道中。
そうですよ、
はい、はい、さあ今回からは4週続けてどこですか。
はい、はい、島市にお邪魔しております。
もう島といえばですよ、うん、今一番日本中で一番暑いスポットじゃないですか。
そうですよ。
サミットの期間前後は、うんうんうん、なんか立ち入っちゃいけないのかなと思って、まあ実際立ち入れませんでしたけどまあこれからですよ、
うん、
ね、今の時期本当にたくさんの方で賑わっている頃かと思います、
はい、
そんな島を案内してくださるのはこの方です。
島市観光協会山本です。よろしくお願いいたします。
さあ改めて島市どんなところか簡単に教えてください。
あ、そうですね、あの真珠で有名なアゴ湾はご存知ですか。
はい、もちろんです。アゴ湾ですね。
アゴ湾ですね。
うるせえよ。
エリカさんの場所だ
そうです、
はいはい、
アゴ湾を囲むようにですね、島市、大王町、アゴ町、浜島町、そして的屋湾の方に磯部町の5町で、あの島市が成り立っております。
はい、
はい、あの太平洋とアゴ湾と的屋湾って、海の幸が大変美味しいですので、はい、あのいいところです。
さあでは今日まずご紹介するのはどこになりますか。
はい、賢島の島マリンランドです。
おー、ということで、うん、私たちが今まで何をバックにしてたかというと、うグググッと YouTube 動画でご覧の皆さんは、うん、ここであるものが映るはずです
マンボウ、
マンボウということでございまして、ええ、マンボウということですよね、うん、島マリンランドの名物といえば。
そうなんですよね。
さあじゃあちょっとこの島マリンランドについていろいろご紹介いただきたいんですが、
はい、島マリンランドの館長さんでいらっしゃいます里中さんですね。
はい、あのシアニーさん自らありがとうございます。
いいえ、よろしくお願いします。
いやそれにしても、うん、このバックにあるマンボウまた大きいですね、
う
ん、
そうですね、これは、日本で、まあ、確認されている一番大きな、マンボウを意識してまして、大きさが 3.3 メートルあります。
おお、横にこれ、
はいはい、
まあ、ほぼね、うん、正方形みたいな感じですね。
そうね、壁みたいになってますよ本当に
大きい。すごい、これがいわゆる撮影スポットなんですよね。
そうですね、はい、でもう一つはですね、ちょっと隠し仕掛けがありまして、ゲートの前にある山桃の木なんですけど、よく見るとですね、マンボウの形をしているという。
ちょうど入り口のモニュメント的に置いてあるマンボウから目線を少しずらすだけで、うん、遠くに見あると、うん、山桃の木がマンボウの形になっている。
向き合ってるんですよ。
手前のオブジェと本館のねところに近い山桃の木のマンボウの形と。
そうなんですね、角度によればこうチュッてしてるようにね見える。
なるほど、
かわいらしいですよ。
これはもうあえてですか。
そうですね、あえて、そのように見えるようにちょっと仕掛けをしてます。
面白い、
ね、撮影スポットの撮り方もまたね、うん、新しい一枚が撮れますよね。
そうですね、うんうん、面白い。今回の島マリンランドご紹介ポイントというとどんなところが。
まさにこのモニュメントもそうなんですけど、館内もちょっと一新されましていろいろ新しいところがありますので、その辺を中心にちょっと紹介させていただきたいと思います。
お、楽しみですね。
楽しみですね。
はい、じゃあ早速中の方ご案内お願いします。
さあ館内アナウンスが始まりましたけれども、どうやらアナウンスによりますと今から天の餌付け、
うん、
今来ました。はい、
あ、本当だ、天さんが泳いでる。今回遊水槽の中を見てるんですけども、うん、大きな魚たちが50種類ぐらい泳いでるってことなんですが、
うん、餌をあげてるんですよ。すんごい集まってきた
大量の大きな魚たちに餌を、まあ、配ってるというのか餌を奪いに来てるというのかもすごい映像
囲まれてますよね。
囲まれ
てます。大バーゲンです
あ、そうですね、バーゲン会場のおばちゃんみたいな感じになってますけども。
天の餌付けショーといって全国、まあ、たくさんあの水族館あるんですけども、天の急ぎ姿で餌付けをするのは日本でここだけですね。
そうですよね、
はい、実はこの今潜ってる天さんは現役の天さんでして。
なんですか。
あらま、
あ、飼育員さんじゃなく、
飼育員もいるんですけど今日の担当は、現役の実は海女さんですね、はい、
本来海女さんは 獲物を取りに行くわけですけど、ね、獲物にあげてるわけですね。そういうことだよね。
これはやっぱり、ね、やっぱ天の文化があるとこじゃないとできないよ ね、
そうだよね。
これはいつから始まってる企画なんですか？
これは実はオープン当初からやってますので、もう46年ぐらいになりますね。はい、
そうですね、1970年にオープンしている島マリンランドですから、うん、そうですか、長きにわたってじゃあ目玉企画の一つとなっているわけですね。
そうですね、はい。
いやそれにしてもショーにすごく館内が綺麗になりましたね。
そうですね、今回のリニューアルでこれイベントホールになるんですけど、車椅子の方とか小さいお子さんもいらっしゃいますので、車椅子とか、ベビーカーでも行けるようにちょっとスロープを新設して、誰でも体験できるということで、
バリアフリー構造になったということで ね、
特にその磯のタッチングプールになるとやっぱり小さいお子さんが、ね、参加されてますので、その点では良かったかなと思いますね。はい、実際にちょっと、はい、行ってみたいと思いますので。
やった、体験させていただけるそうです。では行ってきます。
これもう昨年の9月からちょっと常設にさせていただいてるんですけど、エイに触るコーナーになります。
ください。
エイって凶暴じゃないの？
ね、ですが今すごく浅めの水槽でものすごいエイがなんか顔を出してるみたいになってますね。
ちょっと慣れてきてますので、ちょっと触ってほしがってるかもしれないですね。
サービス精神旺盛やな。
そんなエイ知らんわ。
ですので上からこう撫でてもらう感じでやっていただいて、はい、普段だと尻尾のところに毒針があるんですけど、全部覗いてますので、野生で見つけてその触ろうとすると毒にやられますので、はい、こういう場所だと大丈夫ですので、
じゃあね、お子さん的にはもうぜひ島マリンランドのエイには触れるけど、それ以外触ったらあかんよということを教えてあげといて、今は私が見える風景としては大きな大きなワカメがなぜか端っこの分だけピロッピロッってこう顔を出してるみたいな、なんかめくれてる
みたいな。
すごい今だからなんか間近で見ると不思議ですけど、じゃあアツさんちょっと、
あ、すごいヌルヌルする、本当に大きなキクラゲみたい。見た目も食感も、
これが A の感触ですね。この大きいのが星 A という種類になりますね。
はい、私たちが触っているのが黒い大きいやつ、
はい、体に点々がありますので、白い点々があると思うんですけど、
よく見ると背中の部分が星空みたいになってますね、だから星 A、はい、という A を触る体験でございました。はい、まだまだアツさん、おさわりコーナーが続きます。
おさわりコーナーって言い方言い方ちょっと、
あ、そう、続いては
サメに触るコーナーになります。
サメ肌なんかな、やっぱ。
そりゃそうでしょ。
頭から尻尾に向かって触ると全然そのザラザラ感がわからないんですよ。で、尻尾の方から逆にこうなぜれるとザラザラ感が非常にわかりますので、
噛まないですか？
口元に持っていくと噛むことありますよ。なんで、口元に持っていかないということで上からこう触るという感じですね。
じゃあどうぞ、アツさん。サメはエイさんと違ってなんか、
あ、ほ
ん
とザラザラする。
うわー、バレたー。どうしました皆さん。
本当ですね、前から後ろに触るとそんなに抵抗がない。
そうですね、はい、抵抗がない、ね、
でも反対に触ると、
あ、すごいすごいすごい、全然
ザラザラザラ、
なんか大根おろせそうやんな。そんな荒くないけど。このサメはなんていう種類なんですか？
これね、ドチザメというサメになるんですけど、非常に沿岸性のサメで、皆さんがイメージしているサメと違って非常におとなしいサメですので、はい、
ね、体長も30センチぐらいかな、ね、もうちょっとかな、
大きくなると、これも1メートルぐらいになるんですけど、小さいサイズを選んで入れてますので、はい、
いや、いろんなお魚こんなに
ね触れ合えるっていうのはすごいね。
すごいよね、なかなかなんかここまでいろいろ触れるのって珍しいですよね。
実際の自然界の中で何が本当に危険でっていうのはね、こういうところで学んでいかないとわからないもんですね。
そうですね、はい、さっきも言ったようにそのね、 A を見つけてこう触りに行こうとするとやっぱ多分毒にやられますので、
そうですよね、
そういうね、教育っていうか、そういうのもなりますんで、はい。
さあ続いてマンボウ館と、ね、ありますけれどもね、これがメインですよ。
よ、
はい、大きい、
大きい ね、
で今マンボウは何匹いるんですか？
今4匹いますけど、はい、うちが飼育し始めたのが1980年頃から、それから36年経ってるんですけども、いつ来てもマンボウが水槽の中で泳いでるという状態をキープしてる感じですね、はい。
それって
なかなか難しいことじゃないんですか。
基本的にもうマンボウの飼育っていうのは難しいという認識をいただければと思うんですけど、ただその他の水族館でもそのマンボウを一つの水槽で1個体、まあ、もしくは2個体っていうところが多いんですけど、うちはもう多頭飼育になりますので、多い時はもう6匹とか7匹とかっていう時もあるんですけど、なかなかその、まあ、それだけの数をキープするっていうのは非常に難しくて、やっぱりその同じその水槽で、まあ、性格も出たりするので強い弱いとか出てきますので、その辺は非常に気を使う、魚になりますね、はい。
マンボウはざっと言っていただくとどんな特徴の魚なんですか。
皆さんまあよく知られてますのがフグの仲間になります。で、魚類の中で一番たくさん卵を産むというふうに言われてまして、約3億の卵を産むと言われています。
1回の出産で
3億、
はい、3億で、そこから生き残るのが
もうほんの数匹ぐらいのレベルだと思います。
マンボウの習性で何か面白い習慣ってありますか。
体型上の特徴がありまして、はい、尾びれがないんですよ。
確かにないです。何かが足りない感じがしますもんね。
後ろのヒレヒレ、あれがカジビレという名前がついてまして、でこのカジビレを、まあ、船でよくカジを切るって言うと思うんですけど、これを右に曲げたり左に曲げたりすることによって方向転換してるわけですよ。で泳ぐのは上の背びれと下のこう尻びれを使って泳ぐんですけど、もう非常に急に方向転換するのが不得意なもんですから、ちょっとお分かりいただけると思うんですけど、水槽の内側にこのような防護シートを貼ってます。
はいはい、
これがないとですね、体をぶつけてしまってそれが原因でこうと死んでしまったりしますので、これが要はその飼育には必要不可欠な設備というかなります。
だからなんか水槽で今見てますけれども、うんうん、ちょっと遠くにいるような感じになってるのは、そういうことですね。
内側にもシート貼ってます
ので、シートが貼ってあるからね。ということでマンボウさんを今ずっとこう、はい、見てると時が過ぎるのを忘れがちになりますけど、
癒されますよ
ね。
もうだいぶ雰囲気も変わって、ちょっと癒しの空間というか、ちょっとソファーも新調してちょっとゆったりできるスペースしてます。
なんかやっぱり全体的にこうトーンがこう館内の、ね、トーンが暗くなった分、うん、水槽がすごく見やすくなって、
そうですね、
はい、マンボウたちの、ね、雰囲気もよく伝わってきて、うん、すごくいい感じよ ねいや夏休みたくさんの、ね、子どもたちご家族で賑わっていると思いますけども、うん、島マリンランドさんでは何かこう夏休みに向けていろいろイベントも行う予定なんですよね。
そうですね、あそこの、まあ、タッチング水槽をちょっとご紹介していただきましたけど、あそこにまたちょっとバージョンアップしてちょっといろいろ仕掛けをする予定になってます、はい、
ということなので、うん、まずはもう行ってのお楽しみ で、ね、
はい
はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいなと思いますけども、今日は楽しい体験をいろいろありがとうございました。以上、島マリンランドからお届けしました。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日はこの方です。
今日も109シネマズ名和から来ました伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ今週末公開の映画教えてちょうだい。
はい、1月29日の金曜日ですね。
はい、
シン・ゴジラ。
シン・ゴジラ、
シン・ゴジラっていうと、うん、何どういうつもり
ゴジラ様にどういうつもりはなかなか私もね言えませんけれども、どういうつもり、
なんかゴジラファイナル迎えたんじゃなかったの。
そうですよ
ですよね。
あれファイナルって言ってましたよね。
言ってました、ね、ファイナルウォーズ2004年に
あら、まあ、しかも結構前だ
と、ね、もうなんかほとぼり冷めたらやってもいいだろうみたいな感じですかね
今回のゴジラはそういうテイストなんでしょうか。
シン・ゴジラということで、はい、まあ、ゴジラ映画なんですが、うん、怪獣映画なんですが、うん、と総監督が、脚本と総監督が庵野秀明さん。だからといってエヴァンゲリオンは出てきません。出てきません
封じ込められちゃ
った。封じ込められた、出てきません、
う
ん、
上から上から。
そうなんだ、庵野さん監督なんですね。
そうなんですよね、うん、ね、予告を見てたんですけどね、なんかエヴァっぽいんですよね。
そうなんです、そういう目線でもじゃあ楽しめるね。
そう、カメラワークはやっぱり監督とかプロデュースしちゃうと、うん、そっち寄りになっちゃうんじゃないですか、
う
ん、ま
あ、そうだね、わざと狙ってるのもあるかもからないね。
あね、まあ、うん、文字の表し方、癖 も、ね、癖もありますよね、うん、もう本当あると思います、うん、はい、そういう形なので、うん、エヴァンゲリオンのファンの方、庵野秀明さんを崇拝している方は、うん、まあ、漏れなく見ていただくという形になると思いますが、はい、内容がやっぱり庵野さんの関わる作品って内容を教えないんですよね。 ね、映画を見て楽しんでもらう、その時に楽しんでほしいから全てを封印しちゃうんですよ。
だからね、こう告知したい側としてはすごくめんどくさいこと
になるわけです。タイトルしか言えない、うん、タイトルと出てる人しか言えません、
う
ん、
そうですね、
出てる人はね、もうね
めちゃくちゃおりますよ。
そう、あらすじが書けない分、チラシの裏面全員出演者みたいな
人の名前がブワーって書いてあるの。
それだけだから、あらすじも何かキャッチコピーも一切なく、ただ一つ書いてあるとすれば、日本対ゴジラ、現実対虚構というワンワードだけです、
ね、だからゴジラという存在をどう捉えるかみたいな映画なんじゃないですか ね、
なるほどね。
難しいんじゃないですか、庵野さんの頭の中難しいですからね。
そうですね、なかなかね。でもすごく入り込んで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います、
はい、
新ゴジラです。7月29日金曜日、今日から公開となっています、
はい、あちり
続いて
ターザン、
あですね、
はい、その通りです、
うん違うでしょう。
それがね、うん、このターザンもなんだか裏切りっぱなしなんですけども、うん、ターザンって言ったら子供の頃にゴリラとかに育てられて大人になって森を守っていく、ジェーンと結婚して森で暮らしていくみたいなイメージじゃないですか。このターザンは子供の頃ゴリラに育てられたのはそのままなんですけども、うん、ジェーンと結婚して、うん、イギリス貴族になるんです。どこから教養をやってきたみたいなね。
本当だね、森には帰らない。
森で誰に教えてもらったその教養は。
そうね、
そう、うん、なんかね、イケメンのね男の人が演じてるんですけども、
はい、
大人になって、うん、地位も名誉も確立した、うん、ターザンが、うん、もう地位があるがゆえにいろいろ陰謀に巻き込まれ、うん、またジャングルでゴリラの力とかを借りないといけなくなってしまう。そこで自分の本領を発揮する過去の栄光みたいなお話、ちょっと変わったターザンなんですよね。
面白いですね、
はい、森の中よりももう街の方が、うん、で街というか今っていうよりはだいぶ昔の英国貴族って言われた頃なので、
その頃のね、
はい、お話になってくるんですが、うん、
なるほど。だから英国に行っちゃった時にはちょっとターザンっぽいとか漏れちゃったりするんですか、なんか手づかみでご飯食べちゃう。
ねえ、もともとはあったでしょうね、うん、でもこれもう貴族になってるんでどこからか教養を得た後ですよね。
あ、そういうことか。
なんだ、
自分は実はターザンだったんだよ、思い出すみたいな。
あ、忘れちゃってるぐらいの、
もうそれぐらいの、
貴族になってるんだ、ね、
そうですか、はい、ターザンが英国紳士になって、
はい、昔の野生の本能を呼び覚まされというお話ですね。
なるほど。なのでタイトルがターザンリボーンとなっています、
はい、
7月30日明日よりロードショーです。ということで伊沢さんでした。どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。
さて今日のアツエリ珍道中は島市さんでしたね、
う
ん、
そうですね、今週からスタートです、
はい、うん、島もいいとこだったね。
ねえ、いろいろ見どころもたくさんあるしね、面白かったですね。
面白かったです、うん、で来週が、うん、もうすでに、うん、報道等々では発表されていますけれども、はい、サミットの時に安倍首相がつけていたラペルピン、
う
ん、
そう、
あれのことをちょっと詳しく、
ねえ、綺麗、かっこいいラペルピンでしたね。そう、
調べてみましたので、はい、皆さんぜひ来週もお付き合いよろしくお願いします、はい、その島市の、うん、お祭りが、
はい、
開催されるということなんですけど、いよいよ明日ですね。
そうなんですね、はい、もう今本当にサミットもあってこう注目の地じゃないですか、はい、その賢島で行われるということで、うん、賢祭、うん、明日開催です。
なんか行ったら賢そう、うん、なるね、
なるかな、
気がするね、
賢島の賢祭ですかね、
うん、賢祭、はい、昨年までは第4回ずっとやってきたわけですけれども、うん、まあ、美味しいものがね、うん、たくさん並んだりとか、あと、うん、ジャズとかキッズダンスとかもう太鼓のライブとか、
うんうんうん、
いろいろこう地元の皆さんとかも駆けつけて、うん、素敵なステージで華やかに開催されたということなんですけども、はい、今回も7月30日土曜日、うん、午後4時から9時まで、うん、場所が賢島市営駐車場および賢島駅前通りにて行われます、
はい、
で、雨天の場合は31日日曜日翌日に開催されるということになります、うん、ぜひぜひ皆さん賢祭遊びに来ていただきたいと思います、うん、はい、まあ、できれば 近鉄を使ってね、
そうですね、
はいはい、行っていただきたいなと思いますのでお願いいたします。さて、志摩市の前がちょうど紀北町さんの特集だった、はい、ということなんですけれども、はい、すごいですね、ランランファームさんの反応がすごい。
あらららら
まこちゃんから、あのアツさんがエリカさんに無理やり飲まされていた生卵やロールケーキ、プリン、ランラン州にソフトクリームがめちゃめちゃ美味しそうで、うん、ロールケーキとソフトクリームを食べていた時のアツさんは美味しそうで本当に素で嬉しそうに言ってましたよね。
素が出ちゃった、
そうそう、めちゃくちゃ食べてみたくなりましたよ、
ありがとうございます。
よりの玉子郷さんからもめっちゃ美味しそうとか、うん、あと清地さんは卵が大好きなのでとても興味を持ちました。放送が終わって早速ランランファームさんのホームページを拝見しました。タンポポさんからも、あのランランファームは一体どこら辺にあるんですかっていうことなんですけれども、あ、まあ、お車でしたら、うん、紀勢大内山インターからですね、42号線をずっと走っていただきますと、まあまあすぐのところにありますね、うん、はい、紀伊長島駅の、まあ、近くにもなりますので、うんうんうん、詳しくは卵、ひらがなでファーム、ランランファームと、
そうですね、
検索してみてください。ということで、
はい、
皆さんからの反応もありがとうございました。
ありがとうございます。
また志摩市の反応もね、ぜひお寄せくださいね。
お待ちしております。
はい、さて次回公開録音なんですが、
はい、日にちがですね9月の19日月曜祝日となります、
はい、敬老の日でございます、はい、さあそんな敬老の日にふさわしい老若男女みんなに楽しんでいただけるスペシャルゲストがこちらです、
うん、はい、カモン達夫さんがやってきます。
FM 見えといえばね、カモンさん本当におなじみなんですけれども、うん、はい、ここはやっぱりアツさんの冠番組にカモンさんが来られるというところに大変大きな意味がございます。
はい、デビューの頃の大先輩でございましてね、その当時ずっとデモテープいろんなところに送ってたんですけど、
アツさんがね、
カモンさんがいる事務所やって思いながら送ったんですよ。
ちゃんとカモンさんっていうことは認識してたの？
認識してた。あ、カモンさんがいるとこだ。で、あ、もう昔から知ってたし好きだったし、あそこの事務所だと思いながら送ったのがきっかけで、そこからデビューになったので。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。
というカモン達夫さんが、はい、あの最新のアルバムなんかも出てますからね、皆さんぜひ聴き込んで、はい、生で聴いていただきたいと思います。はい、ということで皆さん9月19日月曜日祝日楽しみなさってください。はい、それではアツとエリカとみんなのラジオ、この辺でお別れです。はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。